ですね、また春になりまして、新しいタームがスタートします。
新しいシリーズ。
そうですね、新しいシリーズです、うん、ウェルネスラジオで、
はい、
今回はね、もっと、まあ、それぞれの、まあ、病名がついてると思うんですけど、そのそれぞれの、まあ、病名のついた状態についてお話ししていこうかなと、う
ん、みんなやっぱりあれだもんね、自分のこと
そうです
とやっぱり自分の状態っていうのを聞きたいから、
うん、だからやっぱりその何々ですというふうに病名がついているのは、うん、その病名じゃないとピンとこないっていう人も多いので、まあその病名について追いかけていこうかなと。で、今回はですね、骨粗しょう症です、
うん、
骨のこと、まあ骨で、まあ骨のことって言うとやっぱ特に女の人は、
うん、
まあ、年取ってくると、まあ、骨がスカスカになりますとかよく言われるんだけど、
ですね、
それね、
うん、
いつも私それ不思議なんだけど、うん、なんでじゃあ骨がスカスカですっていうふうに言われるようなことになってるかっていうか、うん、何やったらまずその骨粗しょう症ですって病院で言われるの、
うん、
何で。
あのね、まあこれは人間ドックでもあるんだけど、
うんうん、
あの実は X 線でですね、
うん、
あの骨の量、密度ですね、
うん、
もっとあの、うん、正確に言うと、うん、密度を測るっていう検査があるのね。
うん、
で、まあ、血液検査でもあるんだけど、大抵はまあ X 線でその骨密度っていうのを測る。
だからなんででもわざわざその X 線で骨の密度を測るようなまあ状況になるの？うん、
まあ大体あの整形外科が多いと思うんだけど、
なんかで、
まあ、腰が痛い
とかね。あ、はいはい、
うん、
どっか痛い。
そうそうそうそう。うん、
だからまあ実際もう骨折した人とか、
骨折したのもあるだろうし、うん、まあ、あの骨折しなくても、
うん、
まあ、骨の変形があったりとか、
うん、うん、いや、うちね、あの実際母もこの間引っかかったんですよ、
うん、
引っかかったんですよとか、
骨密度で、
ね、骨粗しょう症とか
言って、いや、
骨密度、うん、検査でね、
うん、
骨がスカスカですから、まあすぐにもちろんなんか薬をね、
うん、
飲みなさいと言われたと言って大騒ぎして電話してきたのそれはなんかじゃあ薬があるってこと？
そうなんですよ、もう高価な薬があるんですよねこれがまた
ていうか、もう待って、そもそもね、
うん、
骨がスカスカですっていうのをまず調べました。
はい、
はい、じゃあ骨スカスカですからこれやりましょうっていう薬があります、
うん、
その薬は何をするものなの？
はい、その薬はミネラルの沈着をね、
うん、
一応あの骨に加速させると、
うん
うん、
ああ
のね、
カルシウムとか、
カルシウムやね、
うん、
で、あのなんていうか硬くするっていうイメージかな。
あ、うん、だから聞いたことあるんだけど、
うん、
それ飲み出すと、
うん、
それだけ飲み出すと、
うん、
他のことをしなくてよ、
うん、
折れやすくなるんじゃないの、硬いから。
そう、僕はそれもずっと記事にしてるんだけど、
うん、
あの特に大腿骨骨折が増えるの
ね、うん、うんうんうん、絶対そうだよね、だってしなやかさの方にはフォーカスがないでしょ、うん、
ない
骨だけでしょこれは、
うん、
その薬、
そう
なんていう名前なんだっけ、
ビスホスフォネート剤っていうの、
ね、
ビスホスフォネート剤、
うん、だから、まあ、
注射薬でもあるのね、
うん、
1週間に1回とか、
まあ、何入ってんの、
うん、そのビスホスフォネートっていう薬、注射剤、
うん、
飲み薬でもある、
その薬の中身の、
うん、
うん、なんていうんだろう、仕事は何なの、
ミネラルを沈着させるっていうのが一つの、
うん、だけどどんな作用、まあいいや、今度は、うん、あのちょっと勉強しておきますけど、うん、うーん、
いや、そう表向きはそう書いてあるけど、実際起こることはほら、
うん、
たくさん
あるね、まあそれいい、
そういうことです、
まあいい、だからどっちにしてもそうやって、
うん、
あの私的には周りが特にあの更年期入ってくるとね、
はい、
まあ、30代後半ぐらいからみんな、うん、なんか骨が骨がって言い出す人がまず多いのと、もう一つは、
うん、それをなぜ言うの、骨が骨がっていうのは、やっぱりどっか痛いってこと？
いや、だからよ、私からすると、うん、なんで骨がって言い出すかがわからない、
うん、
だからそれはもしかしたらそのもしかしなくてもあれなの、健康、
じゃあドック、
ドックか、うん、人間ドックでは調べるの？
人間ドックでは調べると思う、
うん、
うん、
絶対
オプションか、あれオプションじゃないかな、
オプション、
うん、オプションだと思うけど、
だからレントゲン撮る、それ、
そう、
じゃあ
撮るんですよ、
そのレントゲン、じゃあ毎年撮るってことか、
いや、そうだよ、毎年行くんだったらね、
でもお薬使ってる人はじゃあ骨がきっちりあの埋まったかどうか見ましょうとかしないの？
フォローアップでフォローアップでやってると思うよ。
いやそうだよね、
うん、
どれくらいの期間で知らない。
それは分からない。
本当調べよう。それちょっと
そんなことしないから。
そりゃそうだね。あそうか。まあただね、その実際現実的にはこの中高年がね、また調べてみたの、うん、こうじゃあ骨粗しょう症ってなんだろうって、うちの母がまたほら大騒ぎしたもんだから、うん、そしたら50代ぐらいにかけて、
うん、
あの性ホルモンのね、
うん、
バランスが壊れることによってまあ、あのこの骨の問題が出てきますと書いてある、
うん、
でもっとよく読むとすごいたくさんいろんなね、しかもあのエビデンス付きというような、
うんう
ん、きちんとした PDF ファイルのですね、お医者さんのレポートにさえ、
うんうん、
あのエストロゲンの減少が非常に気になると、
うん、
それが問題であると、
うん、
言及してあるんだけどさ、はい、毎回、
うん、
もうこのエストロゲン足りないよって今更までやってるんだけど、
うん、
これって変わりようがないんだから。例えばじゃあ骨を強化するのにそのビスナンとかをね、
うん、
処方しながら、
うん、
エストロゲンがない人にはエストロゲンのピルまで、じゃあビルじゃないけど、その
あのね、それはあの、それはホルモン補充療法であるの、うん、実際にやってるわけ、骨粗鬆症に対して。
でも最近のホルモン補充療法は実際蓋開けたらプロゲステロン上げてるじゃん、
うん、いや、
その骨用のはエストロゲン上げてんの？
いやいや、あのね、
うん、
医薬品で使ってるのは、うん、プロゲステロンじゃないの？
あ、プロゲスチン。
プロゲスチンなの？
それはプロゲスチン、分かった、はい、だけど、はい、まあ、表向きあれ全部プロゲステロンって言ってるから、
うん、そうなんです。騙されてダメなんですよ。
そうなんだよ。だってこれね、これ
僕も騙されてたから。
いやそうよ、だから私もだよ、うん、だから私もそのドクター、それはねドクターリーっていう人がいてですね、うん、この本が一時期ですね、いわゆる自然療法家の間で
バイブ
ル
になってた。
バイブルにね15年13年ぐらい前かな、一回なったんですよ、
うん、
あれに騙されてプロゲステロンクリームとか言って、
あ
実際はプロゲスチンクリームで、
はいはいはい、
あのなんとかリビングみたいなところがですね、うん、ちゃうかドテラだったっけな、なんかあのプロゲスティンの液体を、
本当？
いや今のやってるか分かんないけど10年前あって驚いちゃったんだけどね、
う
ん、
まあ、ちょっとこれね一般の人聞くからあんまり過激な発言は、ね、はい、いやいや私がよ、
うん、
私が言いかけたから、
はい、あはい、そう、あの今やめといてください、はい、あのもうちょっとクローズのところにしてくださいますか、うん、それは、はい、あのいいんです、いいんです、
ただでさえ、
はい、
あの危ない発言って言われてるからですね、
はい、いや危ないというよりは、
いや、真実を語ったら危ないんですよ。
それはそうですけどね、まあ、まあいいんですが、とにかくね、いいですか、もう一回話戻して、
うん、そのホルモンの話、
ね、ホルモンの話と、もう一つは私、うん、まあ、やっぱりずっとアトピー見てるんだけれど、アトピーの患者は軒並み骨がスカスカになる。
そうです。
もうこれステロイドの問題だと思うんだけれど、はい、だからなんでじゃあコルチゾールが、
うん、
その骨と絡むのかっていうことも、うん、まあ、逆に知っといた方がいいし、うん、逆にこれ聞いてて骨粗鬆症って言われた人じゃなくても、うんうん、例えばそのステロイドをね使ってるっていう人は、うん、自分の骨がやっぱスカスカしてることを知らなきゃいけないと思うんだけど。
本当そうですよね。
なんかなんでっていう話だよね、
うん、
これ綺麗にだって密度戻るよね。
何が？
骨密度ちゃんと。
これぞれやめたらってこと？
これぞれやめたら、
もちろんそうです。
そう、でも、
もちろんそうです。
お薬やめたらだし、その骨がそもそもじゃスカスカになってる理由何っていうのが分かれば、
そうよ、うん、
やることありますよね、
うん、やっぱり骨のね、仕組みっていうのが、うん、あのできる仕組みっていうのは実はこれホルモンも関係してる、ミネラルも関係してる、
うん、
糖のエネルギー代謝も関係してる、全部これね、
そう
必要なんですよ。
そう、ただね、
面白い、
自然療法家的には、
うん、
ここまあ20年、
うん、
私が言ってきたことなんですかっていうと、カルシウムはちゃんと摂取しましょう、
うん、
でもカルシウムだけを取ったって骨にならんぞと、だからちゃんと太陽光も浴び運動し、
うん、
あの昔はね適度にその骨にね適度な圧がかかるようにしておくということが、
うん、
まあ、非常に大切だということが、
うん、
まあ、主流だった、
うん、
だからカルシウム取る、運動する、太陽光浴びる、
それ全然間違ってない。
少し前に、
うん、
骨に負荷をかけたらダメって言ったじゃんか、
う
ん、
違うよ、骨あの負荷っていうのは、うん、あの僕の言ってる負荷っていうのはいわゆるパンティングってあの、
うん、
ハイパーベンチで過呼吸になるような運動は
ダメ、うん、そういうことね。
そうそうそう、負荷はいいの、
う
ん、
そうでしょ、
うん、
よかった。私あの時にね、それはダメって言われたからね。
いや運動がダメなんですよ、例えばエアロビとかね。
あ、それはもうもちろん、うん、もちろんもちろん。だから激しい
ダンスとか、うんうん、あの呼吸、あれ、それがなぜ危ないかっていうのは非常に大事なんですよ。
いやそう、
骨の形成の話と、うん、これね面白いですよ。
そう、いやこの辺はねもうちょっと正しく知っておくといいかなっていうか、だからなんでっていう。
そう、
でも逆に別に運動しても、うん、ちゃんとその準備をしておけば、うん、そこまで骨にも体にも負担かからないと思うんだけど、どうですかね。ま
あ
うん、
よくあの運動がね、うん、やっぱりあの骨にいいっていうから、うん、みんな運動するん
だけ
ど、うん、逆に骨がねそれでスカスカになっていくってこともあるので、
だからどんな運動っていうのが大事なん
です。運動パラドックスです。
運動パラドックスあ、でもほらこれはカルシウムパラドックスもあるからね。
そう、カルシウムパラドックス面白いですよ、
うん、だからカルシウムを取れば取るほど骨が
そう
あのスカスカになるっていうね。うこれ記事を知っとくといいよな、うん、まあいいや、その辺あの本編でがっつりお話ししてもらっていいですかね。
結構ねこれは生命の本質に迫りますよ。また
まあどれもそうですけど、
うん
まあ、基本的にはやること一緒っちゃやること一緒ですけどね。
そんなこと言った
ら違う違う、でもさ結局その病気の時にはどこを中心にアプローチするかっていうことが大事なんじゃないですかね。
でもねどの切り口でもやっぱ単純な法則貫かれてるし、
うんうん、
それを知ることは非常にあの
大事だね、
有益だと思います、はい
はい、私もそう思います、
うん、
じゃあまたあの本編で詳しくよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
はい。